皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月27日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題はシステムの流動化です。日本の政治もいよいよこれで本格的な分裂に入ってきましたね。私は今回の事件は始まりだと思うんですね。これから本当に四分五裂という言葉がぴったりのようにどんどん割れていくんじゃないかと思うんですね。まあ今までこうなんか二大政党制といいますか、メジャーとマイナーというか、なんかそのみんなそれぞれに自分のその居場所を守ろうとしてきたところがあるんですが、それがこの事件で一気に崩れたと思いますね。だからまあ本当に誰とどう組んでこの先生き残るかという、まあなんかそういう非常にそのビビッドなですね、生き残り競争が出てきて、で反面まあ疑心暗鬼と言いますか、政策っていうものがないわけですから、誰とくっつくかという話もですね、所詮はまあ好き嫌い、不信感の渦巻く中の好き嫌いということですから、これどんどん割れていくんじゃないかと思うんですね。私はそのまあこの政治家のそのすったもんだということ以上に、やはり日本政府がシステムとしても機能してないんじゃないかというふうに前からこう思うんですね。例えばそのある問題が生じたときに、その問題を政府が何か考えて手を打つ、しかしそれは政府のできることの範囲内でありまして、国民がどう思ってるかとか世界がどう思ってるかということと全然関係ないわけですね。そのあらゆる問題がまあ政府に来る、で政府が何か紙の上で対策打つ、しかしそれが全然効果ないからですね、このまあバブル崩壊から言えればですね、まあどうでしょう、バブル崩壊の前から言うならば、大平内閣終わった後ぐらいからですね、日本は実は衰退してってんじゃないかと思うんですよね。特にその日本全体のまあ金ではないところで見える本当の成長というのは、大平内閣の後ぐらいから止まってんじゃないかと思うんですよね。で、そういうのっていうのは、そのどう考えればいいかっていうと、基本的になんか自分の仕事はこれですとみんな思って、一応その自分の中で勝手にそのルール決めて行動している。だからなんか対策打ったことになる。例えばその原発のことなんか一番いい例ですよね。大地震来たらどうすんのと、大津波来たらどうすんのと、いや手は打ってありますと。しかしそれ天に伺ってこれならいいと言われたもんじゃなくてですね、自分たちで勝手にそのルール作ってこれでいいと思ってる話ですから、あまり現実と関係ないわけですよね。景気が悪い時の対策にしろ、失業の問題にしろ、ありとあらゆるところでですね、なんかその机上の空論で何かその物事を進めて、で手を打ったことにして、まあ、事務的処理だけでこの政府が動いていると、なんかそういうことをもう30年ぐらいやってるんでですね、だからやっぱりこう政府頑張ったって何したって何にも動かない、だからこのどんどん世界から取り残されていくという、そんな姿じゃないかと思うんですね。だいたいこの政府ってところはずるいところでありまして、片手に機弁、片手にこの臨転機で仕事してるわけですね。だから結局今回の政治劇なんか見てもですね、日銀がですね、昔の早見さんや昔の福井さんみたいに、な政府の言うことなんか聞きませんよと、あるいはその三重の氏みたいに鬼兵とか言ってですね、政府の若さ加減に付き合いきれないと、そんなね、金まき散らすわけにいかないと言ってですね、ぐっと金締めりゃですね、全然姿変わると思うんですね。やっぱりこの自民党も民主党も臨転機は絶対手放さないですよね。だからもうめちゃくちゃ言ってですね、臨転機だけは回させようと必死になってますよね。だから結局最後金でごまかすという一つの手があるわけですよ。でもう一つが権力ですよね。今回もその政治家としての権力以上にですね、民主党の執行部としての権力というものを行使して物事をこう押し切るわけですね。なんかその民間の世界、特に中小零細企業っていうのはそんな臨転機持ってませんし、それからその黒を白に変えるような権力って持ってませんね。だから臨転機もない、それから黒を白に変える権力もないってことになると、やっぱ本当に対応するんですよね。本当に考えて対応せざるを得ないわけです。しかしその臨転機と権力を持ってると、本気で対応しなくても済んじゃうわけよね。その目先の話で言えば、金を撒いて権力で決着つけりゃ済んじゃう。だから結果としてですね、全然 変化に対処できてない。このシステムはですね、金と権力の乱用によってですね、結局システムとして世の中を動かしていくという一番持ってなきゃならない能力を喪失してしまっていると、そんな感じがするんですね。本当にそれは今回の原発事故を見ればよくわかる通りで、この紙の上で全部対策打ちました、全然問題ないですと言い張っちゃってるわけですよね。ああいうことというのはもう本当政府がシステムとして機能してないってことだと思うんですよね。なんかそのいつの間にか日本政府もですね、江戸時代末期と同じようになってきて、この奥右筆の世界ですね、あれと同じようになってきて、過去の前例を見てですね、物事を決めて、で合議制で物事を決めて、誰も責任取られないようでいいようにすると、でなんかその声の大きいものがどんどん出てきて、みんなが考えることは後継者の問題、次誰にするかという人事のことしか考えてない、なんか江戸末期と同じじゃないですかね。結局だからこの物事を変えていくその力をもう失っていると思うんですね。同じことはその政府と同じようなことをやってきた大きな組織でも最近非常によく見られるんじゃないかと思うんですね。まあ企業にしろ、非営利の会社にしろですね、いろんな団体にしろ、大きな組織はやっぱりですね、なんか日本政府と似たようなところがあって、金と権力で押し切っちゃえと、だから本当の意味でこの変化に対応しない、誰も責任を取らない、まあこういうことを結構やってんじゃないかと思うんですよね。ですからそのまあ机上の空論で何かうまくいったと言っても全然うまくいってない。で気がついたらもうタイタニック号はですね、もう半分以上沈んでいてですね、もうほとんど助からないと、まあそういう風になっちゃってるところが大変あると思うんですね。ですからこうやってシステムが機能しないところにですね、いくらその金入れたってですね、まあ金貸したって、あるいはその税金取り立てて税金入れたってですね、機能するってことはないわけですね。その金があることそのままは問題なわけですね。麻薬中毒みたいになってるわけですから。で、同時にこの、まあ、景気対策をやろうなんてまたバカなことを言ってるわけですけども、その、また景気対策と称してエコカーだとか、エコなんとかと言って、ね、テレビだとか車に金渡してですね、土建屋に金渡して、で、まあ金足りませんからやっぱ増税ですと言ってですね、まあ消費税以外の税金ありますよね。まあ相続税でもなんでもあれどんどん強化してですね、庶民から金を取り上げて、意見屋にはいつものように金流す。これがですね、政府の仕事だと。なんか、まさにその、江戸時代末期のですね、幕府と同じ姿になってませんか？その、庶民から金を巻き上げて一部の人に金をですね、こう流すと。ねえ、これがその国の繁栄だとかなんかわけのわかんないこと言ってですね、国の仕事な、結果的にそんな風にやってるわけでしょ。もうだから本当に統治って言いますか、国のリーダーシップっていうことそのものがですね、崩壊しているわけですよね。で、よくその国難国難って言いますけど、国が問題なんではなくて、あれ、政府が問題なんですよね。いつもこういうごまかしするわけですね。国と政府は全然違いますから、日本国と日本政府は全然違うわけですよね。歴史的に振り返ってみれば、日本国はですね、太古の昔からずっと一貫して続いてるわけですね。で、政府はコロコロコロコロ変わるわけですよ。やっぱり今回の野田内閣みたいにですね、あるいは今の自民党民主党みたいなすぐ政府ってなるんですよね。やっぱ堕落するわけですよ。結局金と権力でね。だからその江戸幕府もそうですが、時々こう取り替えるわけですね。取り替えることによって日本国がまた蘇っていくというわけですから、そのあんたたちがいなくなることがですね、まず大事なんだと私はこう思うんですよね。こう民主党政権なんか見ていてもですね。で、自民党もですね、何のことはない最後の最後でですね、談合に乗るわけですから、公明党も談合に乗って、要するに談合に乗った連中はまさに談合三兄弟でですね、一連卓章ですよね。串刺しですよね。みんなこの談合三兄弟ですね、下からですね。なんか本当にですね、こう庶民の敵、民衆の敵、民衆から金を理屈つけて吸い取って、利権屋に配ること。これが政府の仕事だと言ってはばからないのと同じだと思うんですね。で、世界の金融システム見たらまさに金融システムがそれやってるわけですよ。新興国からどんどん金を吸い上げて自分たちの懐にどんどん入れちまうと。だからこのシューダスのシステムをですね、世界中こう運営してるわけですね。まさに金と権力で。でもこれもですね、なんかもう本当に日本と同じように、どんどんどんどんと届けてるわけですよね。結局その、金の出し入れやってるとこの金融市場がですね、実質的に崩壊しちゃってるわけですから、で、しかも仲間割れを起こしてるわけですね。やはり今回もそうですが、自民、民衆、 公明の、まあ、三党合意なんて言ってますが、あんな、やわなもんでありましてですね、あれいつ出るかわかんないでしょ。世界全く同じなんですよ。日本、アメリカ、中国、ヨーロッパがですね、一致結束していればですね、あるいはヨーロッパの各国、今 EU27 カ国でしたっけ、が全部結束していればですね、まあまだ少しはいろんなことできるものは、これ全部バラバラになってるわけですね。思惑も違うし、言ってることもやってることも違ってくる。そうするとシステムは内部から崩壊するわけですよ。その今までですね、スムーズに金や情報が流れたところはそれは遮断されてくる。そうすると物も流れなくなる、作られなくなってくる。システムがどんどん止まっていくわけですね。これが今世界中で起きてるんだと思うんですね。で、そうすると今度経済が止まりますから、政治が行き詰まって、政治が行き詰まれば最後戦争ですから、全部破壊して終わりになっちゃうと。そのプロセス今どんどんやってるわけでしょう。だからこう見ていてですね、そのシステムがこう崩壊して、システムが流動化してってんのに、それに代わる新しいシステムで、なんか動かしてるのがあるかっていうと、まあ西側では、あるいは中国ではないんじゃないんでしょうかね。一つ興味深いのがあのイスラムですよね。イスラムは、まあ、イランに続いて、エジプトでもですね、イスラム原理主義の大統領出てきたわけで、まあ、どんなようにするのか知りませんけども、当面はなんか各国と協調してやってること言ってますけども、まあ、イスラム法ですからね、やっぱりその、イスラムのシステムに変わってくんじゃないんでしょうか。そうするとやっぱり、今の世界のやり方とはだいぶ違う形になりますよね。ただイスラムも、まあ皆さんご承知の通り大変問題を抱えてるわけですから、そんなに今のままですね、繁栄するってこともないでしょうし、なんか本当にその政治にしろ、経済にしろ、その原点の部分ですね、人々が安心してですね、楽しく、未来志向で暮らすことができるというその環境をですね、今やどの国のシステムも作れなくなってんじゃないんでしょうかね。まあ国王のシステムが100年前に脱落し、で、社会主義とか共産主義生まれましたが、これも脱落しですね。ついに資本主義も脱落し。まあ結局、今世界を覆うシステムとして、世界の人々たちを平和にできるシステムっていうのは、もう存在してないと言っていいんじゃないかと思うんですね。そもそもその、世界大恐慌と言いますけども、この大恐慌の大って長く続くっていう意味で、不良債権みんな変えてるわけですね、金融機関が、政府が。政府金融機関がですね、大量の不良債権を変えてると、リスクを負った投資と言いますか、リスクを負った行動ってできなくなるんですよ。自分たちが弱くなりますから。これそのものがですね、システムを崩壊させていく、実は一番大きな要因になるんですね。未来への変化、未来を作ること、変化に対処するための、余裕、リスクを取られた場合余裕を失うわけですよ。不良債権を変えてるとか、財政改正変えてるとか。だからこれ自体がですね、もうシステムを、流動化させていく要因になっていって、だから世の中はもうこうなったら、一度壊して作り直さない限り難しいわけですね。しかしこうずっとこう、まあ、この10年、20年見てるとですね、みんなやっぱりこの、一番大きな問題になるべくその取り組まないでいいように、くだらない細かい問題をやりながらそのましなくやるわけですよね。金を出して、ちょっと相場持ち上げてみたりですね、あるいは補助金ちょっと撒いてみたりね、あるいは勝てない戦争をやってみたりですね。なんかこの本当に一番重要な問題は避けて、小手先でなんとかなりそうなことだけやって、で目まぐるしくリーダーシップを交代させていくという、なんか一時自分さえ良ければいいというやり方にどんどんみんななってますね。日本だけじゃないですね。中国もだんだんそうなってきたんじゃないでしょうか。中国なんか本当にこのこの秋に権力交代がちゃんとできるんでしょうかね、あれ。江沢民派とですね、習近平派、両方とも元気なようでありますしですね、あれ、ちゃんとその、一つに中国政府として、まとまって行動できるんでしょうかね。なんかもう本当に腐敗の方が経済成長が大きくなっちゃうとですね、もう経済からですね、お金が抜けていく、いや人々のエネルギーが抜けていく、そういう状況ですから、非常に難しいと思うんですね。やっぱりこの、なんとなく、そこに見えてくるのはもう20世紀の風は吹いていない。20世紀と同じやり方では全然通用しないという、その現実だと思いますね。システムがこう止まっちゃうわけですから、まあ言ってみれば、なんでしょうかね。川で言いましたら、 川の上流のね、発電所の取水堰を止めて、水を止めるみたいな話ですから、まあ水は流れなくなる。そうするとそのところどころでですね、水たまりみたいのができて、で、それも時間が経てば干上がっちゃうという、まあそういう状況になりますから、やはりこのままずっと行くとですね、やっぱり世界中みんなおかしくなっちゃうわけですね。そうするとやっぱり自己組織化と申しましてですね、死ぬわけにいかないんで、こう隣同士とですね、なんかしようよって話が始まるわけですね。大きなシステムはもう止まっちゃってんだけど、その残ったところがですね、互いに声を掛け合いながら、なんとかしようよと言って、自己組織化的っていうんでしょうかね。なんか自分たちで新しい秩序をですね、こう、あっちでもこっちでもという形で作っていく。まあそんな風にして、次は生まれていくわけですよね。だからこの、世界を非常にわかりやすい、特に対立軸を持ってきたようなですね、イスラム対キリストだとかですね、まあそういう風な発想で、これから物事を見ると、まあ一つも見えないし未来を作れないんで、まあ共にここに生活する仲間じゃないかと、どうすんのという話でね、まあ現実を見ながらですね、まあその現実の生活ということを見ながら話をしながら物事をこう進めていく。やっぱそれしかこの21世紀生きていく方法がないんだろうと思うんですね。例えばロシアなんか一番見ていて面白いと思うんですけども、まあ、ユーラシアで一番強い人たちですから、当然アメリカ、西ヨーロッパは気に入らないわけで、追い出したらと思ってるわけですね。しかしやっぱりイスラムからですね、追いかけられてるわけですよ。もうイスラムとの対峙ってのはものすごいですからね、ロシアも。だから最近やっぱりイランに対する警戒感かなり出てきましたよね。昔とちょっと変わってきましたね。だからその西側も気に入らないしですね、イスラムも気に入らないと。そうなってくるとですね、こう本当にこの、何やるんでも難しいわけですよね。政治的な、いろんなことも、軍事的なこともですね、どことも親しくできないということになりますから、結果的にはどんどん孤立化していくわけですね。で、そのために、まあ、金は抜けるし、人々はだんだん疲弊してくるし、戦争は終わらなくなるしでですね、どんどんやっぱりこの、行き詰まってきてんじゃないかと思うんですね。まあ、いろんな雑誌にですね、まあ、世界のいろんな、リーダーたちの言葉がよく載りますよね。世界のいろんな雑誌にね、新聞でも一流紙とかよく載りますけども、見ていてもですね、本当になんか知恵がないなと思うんですよね。今回のアメリカによるイランの核の6者協議だってなんかくだらない話してるわけですよね。イスラエルが飲めそうもないような話をね、なんかとにかく大統領選挙まで戦争しないでいいようなですね、そんなくだらない話をですね、延々とやるわけですよね。なんかこう、本当にこの、まあ、こんな知性で運営してんのかなというような姿そのものなんですよね。結局だから今、本当にこのお金でも世の中動かなくなってきて、権力でも、軍事力でもみんな動かなくなってきて、で、権威ももうどんどん崩れてきている。西側文明に対の権威って言うんでしょうかね。こういうものも崩れている。だから本当にあと残るものはね、自分の感性ですよね。で、隣同士なんかやろうやというような状況なんですよ。その人のネットワーク、あるいはね、いろんな縁をたどってですね、なんかこう皆さんこれなんかやっていきましょうかと、三三五五世界のあちこちで、国内外のあちこちでですね、なんか新しい、まあ、動きが始まる。まあこれしか多分もうないんだろうと思うんですね。まあでも私はやっぱりこういう時こそですね、本当に全ては変わると思うんですよ。まあ日本の歴史を見てもですね、まさにこの古代のですね、弥生時代の後、本当に無政府状態みたいになったところで日本は完全に変わりましたよね。それからその室町時代ですよね。室町幕府が、その応仁の乱で衰退した後、実質的に権力がなくなっちゃって、本当に日本はすごく変わりましたね。だからこういうことがあると世界中極めて大きく変わるんですよね。西ローマ帝国を崩壊させた例のグルマン人の侵入だって、アレケルマン人って、当時のローマの人口のローマ帝国の人口のたった 2% だったって言うんですね。たった 2% の人たちが外から入ってきただけでもうあれ崩壊しちゃったんですね。だから本当にこの帝国の最後、巨大なシステムの最後というのは、本当に小さな穴が開いただけでそこから崩壊しちゃうんですよね。なんか本当に、今そういうのを見ていて、我々はだから本当にシステムが システムを利用する側ではなくて、システムを自分たちでこれから作り直さなきゃならない側に立ったんだと、そういう意識はもう持たなきゃいけないと思いますね。で、しかも何か待っていては何も始まりませんから、隣同士声掛け合ってですね、なんか行動していくという、なんか本当に地道な行動でないと、この日本も世界は救われないんじゃないかと思うんですね。まあ、いずれにしましても、これまだまだ崩壊劇はこれから激しくなるんじゃないかと思いますんで、よく見ていく必要があると思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、システムの流動化ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。